号まで。
ここからは花会員姫子のひるあやかし、毎月第1水曜日のこの時間と毎月第3火曜日午後2時から再放送でお送りしています。この時間は福井市片町バーあやかしと交通誘導で安心安全をお届けしています株式会社マイフットのサポートでお送りします。今日もスタジオにはドラッグクイーンの花会員姫子さんにお越しいただいています。よろしくお願いいたします。
おはようございます。
よろしくお願いします。
ちょっといつもと出だし違うでしょ
ちょっとびっくりした
、そしてさらに、先月に続きまして準レギュラーとかしつつあります、姫子さんお呼びください。
はい、ゴーゴーゴー、タスク君。
はい、おはようございます。
おはようございます。
お願いします。
なんかやんわり、まだなんかちょっと眠気がまだ残ってそうな。
もうことはもうこんなもんです
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
タスクさんとは、大阪と、はい、電話を今つないでお話しいただいておりますが、この1ヶ月ですけど、まず振り返ってどんな1ヶ月だった、まあ、特に緊急事態宣言のね、
そちら
までの営業という
時短の 1ヶ月よね、もう、
はい、
本当に。でも最初の緊急事態宣言の2週間の時は、
はい、
結構みんな、ね、気遣って来てくれはったんやけど、延長になったらとんでもないことになってもらったね、本当にもう延長延長で、はい、それでも負けずにあやかしはお客さんを呼んで頑張っております。
はい、で今はこの時短のこの夜8時までの、
はい、営業
ということで、はい、もう8時にはもう終わってなきゃいけないというね。
そう、追い出さなあかんで、
お客さんも出て、
そう
なんです。
従業員しかいたらあかん
の、なかなか厳しいんですけども、その中でも頑張ってらっしゃる、
はい、頑張ります
。各さんはどんな1ヶ月でしたか。
いやでも8月全部が緊急事態宣言だったんで、大阪も僕やっぱり大阪に住んでるんで、
はい、
なかなか8時以降ねお店にやってるとこが少なかったので、ご飯難民とかに結構なりました。外食ができないんでね、なかなか、
うん、あんまりあれですか、お家で炊事とかしないんですか。
いや、するんですけど、やっぱ友達と会ってる時とか、
うんうんうん、
やっぱり外で食べたくなっちゃいますもんね、やっぱりどうしても。
なるほどね。
ご飯食べてしてるよ、よく。
いや、作りながらですよね。
まあ、それぞれに、まあ、今こういう、本当全国的に、もう今でもなく緊急事態の宣言中の中で、まあ、いろいろと皆さん、苦労、そして工夫しながらということで、
はい。はい、
まあ、しばらくこれ続きそうな感じもしますね。
どうかな、私はもう、
ま、なんかでもこの波でね、
するけどな、
またなんかこう落ち着いたり、またひどくなればまたっていうね、うん、この繰り返しもまあまあ皆さん慣れるっちゃ慣れるんでしょうけど、
だからでも飲食店はもうちょっと微妙じゃない、あんまり福井市も出てへんし、
うん
うん、
あとはね子供たちとかね、ちょっと今感染するその、うんうんうん、なんか世代が変わってきましたね。まあね、さあ今日もですね、ちょっとメッセージ、今回実は、2通いただいていまして、タスクさんもそしてまた、花会姫子さんもそれぞれの立場でぜひこのお悩みズバリ解決ということで、
うん、
メッセージをいただきたいと思うんですが、
朝早いから私も来てフェイスブック上げてたしな、
はいさあ、それでは、
はい、
まず1ついきましょうか。
ラジオネーム、もうすぐみそじ男子さんからいただいています
。はい、ありがとうございます。
最近周囲から、結婚しないの？結婚は？とよく言われるようになりました、
うん、
実はこれまで女性とそれなりに付き合ってきましたが、結婚という文字が出ると冷めちゃうんです、
うんうんうん、
友達とつるんでる方がよほど楽しいというか、うん、ある意味男子と遊んだりしている方が楽しいって思っちゃいます。結婚って何なんでしょうかね。単なる後継ぎ、それとも結婚イコール当たり前なんでしょうか、といただいています。
まあ誰もが必ずはね、
うん、
ある程度の年になると、
すごいな、男の人から来てたしびっくり
女の人はまあまああれでしょうけど、最近はでも男性もほらこうどんどん結婚というものっていうか、
うん、
でも一番私たちには関係が濃い、ね、質問やね、結婚って。
逆に言うと姫子さんからすると親の立場からお話になっちゃうかもしれませんがどうなんでしょう。
私はでもあんまり、
うん、
その ゲイ推進派じゃないので、できるのであればしてほしいなとは思うけど、
うん、
で別にでも遊んでる方が面白いっていうのはゲイなわけじゃないし、
あ、そうだね、
うん、まあそのうちでも寂しくなってくるわよ、
うん、
あ、絶対そのずっと遊んでられへんねんしと、
もう一言、ゆっくり寂しくなるわよって、
うん、
ひめこさんどうなの？
いや、私はもう周りの人たちが温かく迎えてくれてるので寂しいことはないですけど、
うん、
うん、
そっか。タスクさんはもうあれで ご家族にあれでしたっけ、カミングアウト？
そうです、僕はもう言ってあります。
なるほど。じゃあそれではもうまあまあ本当身内からはそう言われることはない。
そうですね。
親戚とかはどうなの、タスクちゃん？
あ、親、あ、結婚してるかってこと
ですか？そうそうそうそう、
結婚せんのって、
あ、まだ言われてないです。親戚では僕言ってないんで、
うん、
ってことは もしかしたらね、もう30手前だと言われるのかもしれないし、もう身内の中で言ってるのかもしれないですけど、
うん、
うん、私結構親戚に言われた。
ああ
、うん、
そういう時ってどういうふうに返してたんですか？
いや別に何も、でも
親
戚付き合いをしなくなった。確かにそれはある。で、
うん、
で Facebook とかがガーッと入ってきて、親戚が Facebook に繋がってきたんです。
ああ。でそのうちにまあ多分やめようと、
あんまり多分ズバって言えてくる人はいないのよ。うんう
ん、はい。
ズバッとお前そうなのかって言えてくる人はいいんけど。自然がおっちゃんとかが法事とかで食いに来た時は、
うん、
お前の店行ってもいいかって言う張る人らもいるわけ。
うん、
それはそれでね、そういうふうに遠巻きにでも言われても店行っていいかっていうのは嬉しいじゃないですか。
こんといてって言うけど、そんな身内嫌やん。
まあまあまあね。
ね、
うん、そっか。タスクさんの場合、
はい、
例えばほら今どんどんパートナーシップとか海外ではほら同性婚とか、うんうんうん、まあまあ全然当たり前にこう今そういう動きになりつつありますよね。日本はまだはるか遠いんでしょうけど、
はい、
そういうシステムというかそういう話になったらやっぱりなんかいい人がいたらそう結婚とかそういうふうに思ったりするんですか？
なんか前まで特に考えてなかったんですけど、例えばなんかでその好きな人が事故とかしたりとか、まあ、緊急連絡先ってやつとかですかね、
うん、
やっぱりその組んじゃなかったら自分にはなってないじゃないですか、もし
相手がいた場合。特別な存在としてもね、
はい、
うん、
っていうのとかを考えた際にやっぱりそういうのがあった方がいいんだろうなっていうのは最近ちょっと強く感じるようにはなります。
これは逆に言うと自分自身がもし何かあった時でも、
はい、
まあ、もちろん親御さんが飛んでくるもそうなんでしょうけど、親御さんではなく本当のそのパートナーとして、
はい、
なんかこう来てくれるという。
今だ
と一人暮らしとかね、一人暮らしとかしてると余計にそうなのかなとかも思ってきたりとかしてね。
今さっき広
が、今なんか言ったらコロナの関係でもそうでしょ、病院
に。そうですよね、
はい、身内しか入れてくれへん、
うんうんうん、
そんなでもパートナーシップを取った人ってどうして分かるんかな、証明書持ってわざわざ行くんかな。
なんか一応なんかその県外の見てるとなんかそういうふうな、
そういうなんか
あるみたいですね、
カードみたいなのがある、
うん、
い
や名前、二人の名前が書いてあったりとか、
ちょっとよく分からへんねんけど、
うん、
どうパートナーシップを取ったらどうなるかっていうのが、どうなるかは分かるけど、どういうことしてくれるの、その表彰みたいなのをくれるのか、
うん、
カードをくれるのか、私たちはそうなんですっていうのをさ、
うん、
なんか公的に証明するもんがあるわけでしょ、
みたいですね、
ですし、
はい、
うん、でそれがどういうふうにって免許証みたいになってくるのか、
だから不動産とか、
うんうんうん、
あの例えばのアパートを借りるときとか、だから他人同士でそのシェアするって言ったらダメなんだけど、夫婦だったら OK ですよね。でも夫婦と同等な関係を市が認めてくれるとか、
一回一回市に行って何か出してこなあかんとか、そんなんなんかな、
なんか
きっと自治体によってね、
見て違うんですよね、
だから自治体やでないよ、
そういうのも知らないかな。でも本当ですね、今のこういう状況の中で、
うん、
中にはその何か、まあ、家族には迷惑かけたくないけど、まあ、パートナーが迷惑かけていいわけじゃないけど、パートナーだからこそ言いやすいっていう。
え、大阪はもうなってんの？パートナーシップできるの？
あの、できるとこはあって。 ったと思います。
あ、食うか。
いや、わからない。なんかちょっと適当なこと言えないけど、
なんとか食うか。食うど、食うごとやもんな、あれって。
ああ、自治体のね、
市で
ね、
うん、
なるほど。でもそう、そういうことを考えると、やっぱそういうなんか結婚っていうのもありかなというタスクさん。
そうですね、選択肢とは、あ、選択肢としてはね、なんか素敵な一個なんかなとは思いますけど、
うん、
うん、
なるほど。まあ福井の場合は特にこの後継ぎとかね、
うんうんう
ん、なんかこういう響きが、
そうそうそう、
そしてまたそれで子孫をという、
うん、大きな家庭を持ってはる方たちが多いと思うし、
うんうん、
ね、
まあ、もちろん大事なことではあるんでしょうけど、そのうちにとってはね、
うんうんうんうん、そう。でもだから遊べる、今30万やろ、
ええ、もうすぐ味
噌汁、もうすぐ味噌汁やし、まだ遊んでていいと思うよ、うん、
だから昔のだからご年配の目線からいくと、俺らはもう20代で結婚したとか、そういう感覚とやっぱりどうしても、
まあ、私もだいたい言われだしたのに、やっぱり24、5ぐらい言われだしたし、
ね、結婚
し
ない
のって、うん、余計なお世話よと思ってたけど
だからまあ時代の流れもありますけど、ご年配でもしね聞いてらっしゃる方も、あんまり結婚結婚って言えば言うほど、あの、そういう遠のいちゃう可能性もあるので、あの、あまりご自身とこう比較してね、うん、俺らの時はこうだった、だからお前もこうしろっていうのは、まあナンセンスというか、
誰に言われるかやね、
うん、
結婚しないのっていう言葉を誰に言われるかやね、
うん、
そうね、付き合ってる人に言われるんやったらちょっとまたあれかもしれないしな、
は
い、親とか近所とかに言われるのほっとけと思えばいいけど、
うん、
なん付き合ってる人に結婚しないのとか友達に結婚しないのって言われてるようやったら、それなりに周りから見てもそろそろって思ってるんじゃない？
まあ、最近はね、もうでもほらなかなか婚活とかそういうのもね、
うん、
今これコロナでままならないし、
まあ、私は福井めっちゃ婚活あったやんで、
婚活ですよね、なんか確かにそうですね、
うん、私もめっちゃ呼ばれてたもん。
だから婚活という名のなんかもうその高齢化しちゃって、なんかいつも同じメンバーが集まって、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、それはあったな、結構、
でそのうちに男性になんかちょっと癖のある男性ですと、やっぱその都度その都度毎回カップリングになるんだけど、うん、また違う時にまた違う一人で来てて、うんうんうん、結構その女性の間では有名な人になってるとかです
ね。いたいた、私もいつも呼ばれてるところに、
うん、やっぱいろいろありますけど、まあそう焦らなくても、
うん、
その昔の人と比べられなくても、自分は自分で、
そうですね、
ね、
うん、そのうち寂しくなるということ、
そしたら何かやっぱ
そうそう、
そばに傍らに誰か一緒にいたいっていう気持ちに自然となると、
うん、そうそう、
なるほど。
そこが男なのか女なのかな、あれ。
ああ、うん、でも今言ってるところだ、男子とも遊んでつるんでる方が楽しいって、
うん、
もうその意識でその流れで、その恋愛とかどうか分かるんですけど、もう別に男友達といた方が楽っていう、
周りの人が結婚していくよ。
あ、まあまあそうですね、
遊んでるっていうとも結婚していくから、
それは
だんだん離れなくなるよね、
いつものようにはならないと。
そうそうそうそう、
そっか。じゃあ結論、いずれ寂しくなります
それが一番
その時初めてね、
うん、
ちょっと気づくというか、
そうですね、うん、
その頃にはでももう誰もいいね、で周りには、
ね、だそうならないためのちょっと意識は大事というか、
なるほど、
適度に女の子と遊ぶことも大事でしょうと、
寂しいなと思った頃にはもう誰もいない、
うん、
うん、気をつけなさい、
そう、気をつけなさいだそうです。もうすぐ味噌汁男子さん。
はい、
聞いてんのかな、こういうなんて。
でもこうやってね、うん、いただいてるってことはどっか、
ね、知りたいでしょ
うね。そうそう、聞いてんのやったら、あの、聞いてたらまたメールください。
そしてもう一つ行きましょうか、
はい。はい。ラジオネーム、ミラクル石井さんからいただいています
。ミラクル石井さん、
はい、うん。素朴な疑問ですが、女性同士で手をつないだり、一緒に寝たり、って違和感ないのに、なぜ男性同士で手をつないだり一緒に寝たりは気持ち悪いと周囲では言うのか。私は LGBT ではありませんが、違和感を感じない方なので、点点点、それは福井だからといただいています。
可能性あるある、
福井だから、まあ、福井は福井だけじゃないんでしょうけど、
うん、
さあここは、
いや私は全然片足の中なら手つないで歩いてる方やしさ、
うん、
ましてやクイーンの格好してる時は全然平気やし、
うん
うん、 どうなんやろな、そんな別にさ人に見られようと思ってしてるわけじゃないし、
まあまあまあね、
うん、
見てくれって勧めてるわけ
じゃない
も
んね。男女はでもそうなんじゃない、
うん、
いい男連れてるとか、うん、いい女連れてるっていうのは見てほしいで、うん、街中でそういうことするんやろ、
うんうん、
あ、そうなんですか。
あると思いますよ、
昨日もとあるあのドラッグストアで夜の8時ぐらい、いや、行っちゃい行っちゃい行っちゃい行っちゃい50ぐらいのカップルか夫婦が手つないでたってのを見ましたよね。
でも別に私はでもほんまに若い頃から河原町手つないで歩いてた、手つないでっていうか腕組んで歩いてた人なんですよ、うん、
その手つないでお相手も
男男、
そのなんか LGBT というか、
いやいや私はストレートの方が多いけど、
うん、でも全然手つないで、
うんうん、相手が嫌でなかったら全然いいと思う。
なるほど、
うん、
でも別に周りがどう思われようと、でも今のこのミラクル石井さんは、
うん、
気持ち悪いと思わないっていう人
ね、うんうん、でも周りではそう言ってるから
なんで、周り
はそういう人たちどうなのっていう
ですね、はい、お腹はいっぱいいるやろそういうの
周りにですか、
うん、
まあそうですね、ゲイの街にほとんどおるからまあ多いって多いですけど、
タスクさんも手つないだりとか一緒に寝たりとか、そのあ、まあまあそのなんていうの、周りを気にしない方ですか。
なんかあんまりは気にしないですけど、なんだろう、まあなんか見せつけよう、そうですね、うん、見せつけるっていう気持ちがあんまりないから、
うん、
特にそこまで深く考えたことはないですけど、まあでもあれですかね、暑苦しく見えるんですかね、女の子同士に比べると。
まあ、もともとそういうこうなんかあれじゃないですか、こう教育じゃないですか。
これでもさ、
うん、女の子女の子みたいな、
一緒に手つないだりと寝たりは違うやろ。
ああ、寝るつもあるの多分あれ
っすよ。もちろんさっきのあの
いやらしい意味じゃないんじゃないですか。
みそじ男子の人もいたけど、うん、男子と一緒に飲みに行って、そのままバーでザコ寝してしまうっていう、そんなぐらいならなんと。もう思わへんや。それを逆に雑魚寝ぐらいやったら女の人らの方が怖くない？女同士の方が。
そうですか。
よくほら、なんかほら、お泊まり会とか、よく女子会とか、ちょっと同じ布団でわーいとか言って写真撮ったりとか、なんかああいう感覚のこといいんじゃないですか。
いやじゃあそれなら全然気持ち悪いとは思わへんし。男同士やからそれは気持ち悪いと思う。
まあ、お互いに別にわーってノリでそのまま寝れるんだったらいいし、相手が嫌って言うんだったらあってるでしょうけど、
手つなぐっていうのはまたちょっと違う感覚やと思うよな、そのほんまに手つないだだって、それこそ一緒に寝たりは結構ノリやん、
はい、
手つなぐのはまあノリやけど、そこに手つなぎたいなっていう気持ちがあるやん、で手もこうつないでるのかこうつないでるのかにもよるしさ、
指重ねてね、
あのカップルつなぎか普通のつなぎかとかにもよるしさ、さすがに男同士カップルつなぎは気持ち悪いと思う人たちが結構いるんじゃない。
なるほどね。ミラクル石井さん、まあミラクル石井さんご本人はね、でも多分なんかそういう話耳にしたんでしょうね。
そうそう、
タスクさんは例えば今現在は詳しくは聞きませんが、例えばあの好きな人とかいい人がいたら手つなぎたい派とか、なんかやっぱみんな見てもらいたいとか。
いや特にないです、もう普通にしときたいですね。
あ、
うん、それはなんか別に、ご飯例えば同じストローしかなかった場合とかは普通に一緒に使いますし、あのなんかスプーンが1個しかなかったら普通に外でも普通に使いますしみたいな、とかは全然普通にすると思うんですけど、あえて
4人掛けのところに2人で行ったら向かい合わせに座る？横に座る？
あ、横ちゃいます？
あ、横？横？
横。
4人席で、向かい合わせじゃなくて、
そうそう、
同じ方向向かうの？それはでも人それぞれですけど、恋人同士であっても夫婦であっても隣同士って
、男女の隣じゃない？
いや私
隣同士、
いや
向かい合わせ、
向かい合わせ、
隣同士、まあまあ確かにね親密には感じますけどね。 それってなんかあれじゃないですか、
私も結構隣の人言って
ああ、そういう意味では恋愛というか、まあ、そのなんかあれじゃないですか、あの
育った環境でも違うような気はしますけど
よほどだから、まあ、変な言い方ですよ、その LGBTQ の、まあ、Q は分かるんですけど LGBT の皆さんの方が、
うん、
より恋愛とかそういった含めて、うん、繊細ですごくロマンチック度もあってっていうことじゃないですか、
うんうんうん、
でもそのどんだけ
なんかアメリカ
とかにもよるよね、
海外なんかでは隣同士っていうのはイメージ強くて、うん、日本ではなんか愛向かいっていうイメージがあっていう、う
ん、なんかすごく店員さんがそういう目で見るよね、
あー
なるほど、
あ、うんうん、えって感じで、うんうん、隣同士に座ったら、うんうん、えって言われる
よ、ね、まあでもそれは別にね、
うん、
別に誰がどう言おうが、
うん、どちらかをまだ誰か来られますかって聞かれる時とかもある
し、ああなるほどね、
なるほど、タスクさんも座るならお隣に座る派、
そうですね、うん、なんか狭くなければ
そうそう、そこはあるよね、男同士よりごついごついのが一人横に座るのはちょっと大変な時もあるし、
うん、
ああ
でっかい長い椅子で全然余裕で
座れるぐらい、
そうですね、うん、
どう見ても横幅 1.5 人分のところぎゅうぎゅうに2人でね、たくさんなんかもらこうね、がたいから、うん、もしお相手の方もがたいよければ
そう、
はみ出るということで、まあ、日本のね、やっぱ、うん、もうそもそも小さい頃女の子はランドセル赤、男の子はランドセル黒、うん、なんかそういうこう最初の植え付けというか、もう今ほらなんか制服もね、女の子例えばあの前ね、なんかの記事見たんですが、例えばあの女性ならパンプスハイヒール履きなさいとかね、
うんうん、
まあ、そういうのをやめてくれっていうなんか団体があったりとか、いろいろあるみたい で女性だってスニーカーで出勤したいんだとかね、
そう、あの最近テレビドラマでも LGBT が出てくるかな、こういうことが多いよね、結構、
はい、
めっちゃ多いよね、戦隊もんにまでこの間出てきてたかな、
あ
びっくりしてた、
そ
う
ね、
うん、
あとはなんかとあるね、何だろうかな、人のなんか人のセックスを笑うなだっけ、
あ、はいはいはい、
あの、
うんうん、
山崎直子らさんっていう方の、
うんうんうん、
この方も紹介された時に女流作家とかね、
はいはい、
女性作家って言われることに違和感感じた、普通に作家ですけどっていうね、
でも最近あの男女ど答えたくないっていうのが出てきたよね、
出てきました ね、
うんうん、
それもなんか変な話で、最初から
なくして
しまいますと
答えたくないってないよって
、うん、
私でも男女しか書いてないと真ん中にもあるし、
なるほど、
うん、
それいい、ね、答えたくないっていうのもまたなんかちょっととりあえず的な欄を作ったって感じもしますけどね、
うんうん、
そっか、たくさんもでももう今はそういう意味では別に男だ女だとかそういうこう見方はされてないし、自分らしく気持ちも楽に今入れるってことですかね、
今はね、ありがたいことにそんな感じですね、
うんうん
うん、
職場もそうなんですか、
あ、そう、てかもう僕言ってあるんで、
うん
うん、なんかむしろなんか聞いてきはることとかが多かったですね、結構、
あ、
なんかこれってほんまなんか聞いたことあるんやけど、
うん、
いや、あのそっちの世界ではほんまにあることなんとか、うん、興味、まあ、興味本位かもしれないですけど、なんかまあそれが僕の方にはあのなんて言うんだろう、その人との交流深めるきっかけにもなったかなとかも、
ね、
プラスに働いた感じですね、僕の場合は。
逆に知らなかったら聞いてくれればいいっていう感覚ですかね、
あの
そうですね、聞かれるのは逆にそれがもう辛いと思うんだったら困るけど、
うん、あ、そんな感じです、
あ、逆にね、ご自身からもカミングアウトされてるんであれば別に皆さん心で思うことあれだったら普通にズバリ聞いてくれればって感じですかね、
普通に聞いてくれたらいいかなって感じですね、
気使わんと、
気使うっていうこと自体が壁を作ってるってことですもんね、
何に気使ってるんやろ、
なんでしょうね、聞いたその自分がそういう風な目線で見てるのよって思われたくないのよっていう自分に向けたものなのか、相手に対する気遣いなのか、
自分に気使って言って
だからそっちですよね、
うん、私らに気使ってるわけじゃないのよ。
だから福井というこの保守的というかすごく閉鎖感のあるのはやっぱそこが強いっていうのも言えるかもしれませんね。
自我が強いから、うん、そういう自我と外れたことをするのに、うん、ものすごく違和感があるんじゃない
ですか。なるほどなるほど、そうか。まあ大阪とかまだこうね開かれたというか、まあそういう方たちも集まりやすい大きな人と町もあったりですけど、まだまだ福井のこのコミュニティでいうとね、
うん、私もだから12年前はめっちゃ福井では叩かれたてな、
ね、
うん、
その12年間は何が何でもということで、ハイヒールで歩きまくって
最近思ったんやけど駅前に行くと認知度が少ないね。私やっぱ私まだ片町の方だけだよ、
まあ、これからま
でも駅前はさ、でも若い子らが多いや、中学生とか高校生とか、そういう子らにはまだ認知度がないんだ、そこの部分をどう攻めなあかんかよ。
じゃあそういう意味ではあのスプラッシュ観光さんをはじめとするちょっと若い世代でドラッグクイーンをさらに広げるっていう
がここの学祭に呼んでくれんかなと思って。
そうですね。
そういうのもね、これから本当に、あの多様性も含めて学校教育の中にはそういうものがどんどんね、入るべきかもしれませんね、学校の先生だけでは教えきれないものがたくさんあると思いますね。
一昨日は一昨日でな、配信もしてたし、
あ、そうそうそうそう、今少しずつねこうやって福井でも
あれ面白かったのかな、私は見てて面白かったけど
、ぜひあの詳しくはまた花貫姫子さんのあのとにかくフェイスブックを見てますとね、そういうこう今日なんか今夜いきなりですけど配信ありますとかね、そういった情報、またお店情報も今ちょっとあの緊急事態宣言で8時までの、
そうですね、
営業ということですが、まあ、そんな中ですが9月のスケジュールというのは何か、
9月はもう必ずみんながもうとりあえず宣言出てるけど、こんなことで言うんか分からんけど、
予定として
負けずに頑張ろうということで、うん、9月4日の土曜日は、つばめちゃんが来てくれます、で、11日の土曜日は翔慶くんが来てくれます、でこの2日間は、午後の3時から8時まで、
3時から8時まで、
あのまだ宣言中ですので、でそのそこで12日で宣言が明けた前提で、18日がオズちゃん、で20日が今出てくれてるタスクくん、で25日が、今 TikTok とか YouTube で結構有名になってるフェミニーナさんが
フェミニーナ、
来てくれます、9月はだから必ずもうてんこ盛りで、みんな誰かが来てくれるようにセットしてますので、4日11日は、3時から20時まで、で18、20、25は
まあ、宣言明ければ、
明ければ8時から4時まで、という形でやっていきますので、
予定をしているということですね、あのもちろんその緊急宣言下のもとですので、また今後情報は少し変わるかもしれません。
そうですね、
そういった時にはね、
またホームページ、ホームページじゃないな、
フェイスブック
、私のフェイスブックを全然見ておいてください。
花貫姫子さんで検索でお願いします。佐久さんもなんか20日の日
20日、
久しぶりですね、そういう意味ではこの福井の地にね。
そうですね、2ヶ月久々に当てましたね。
ほんまやな、
ね、
7月が多かったよな、7月が3回来たよな。
3回ですよ、1回、
じゃあこの9月20日できればね、タスクさんに会いに行きたいという、そんなファンの皆さんにタスクさんからメッセージもどうぞ。
そうですね、あのタスクさん楽しみました
今日はもう何もないと思って安心してました
ね今日真面目な質問あんまりなかったと思って
安心してたやろ、
はい、
でその間今ちょっとタスクとも話をしてて、あの配信を、なんかできたらいいな。
ああ、そうですね、まだそれは、これから、
そうですね、今は、今から予定を組みますんで、あの大阪と福井とつないで配信しようと、
ぜひあのなかなかこういう事態の中でお店にちょっと足をね運びたいんだけど、やっぱりちょっとこう世間体も含めてきついなっていう方は、ぜひそういった配信などもご覧いただきながら、
そこの間の配信で花貫姫子動いてるの初めて見たっていう人もいたんで生初めて見たっていうのもいたんで、そういうのも見れますよ
ね、 ぜひぜひ、タスクさんとかも、その日によってね、会えない時なんかは、もう本当、例えば、妖艶のポスターでの、止まった写真でしか見たことない方もご縁があれば、ぜひ動くタスクさんも見てもらえればと思いますが、
あやかして撮ってるので、また後ろ
あんな感じで、はい、うんうんうん、ということで9月も、このようにしてまた花香ひめこさんをぜひまた皆さんで注目していただきたいと思います。9月20日はタスクさんがお店に登場でございます。今日も大阪と、電話を結びまして、タスクさんに準レギュラー化しておりますけども、
はい、もうそろそろ来月ぐらいはここにいてもらわないと、
ね、それか送信欄のパネル置いときます。ということで、花香ひめこの昼あやかしでございました。また続きは夜のお店で、
はい、
夜のあやかしでお楽しみください。ということで、今回もまたこの番組でね、皆さんがメッセージも、
はい、そうですね、今日よかったよかった、はい、恋なんで全然いいんでね、
恋の悩みから LGBTQ に関すること、
うん、何でもいいよ、
え、
何でもいい、
何でもいい。ドラッグクイーンの花香ひめこさん目線でズバリお悩み解決もいたしますということで、寄せられたメッセージは個人名でもなくても全然構いません、はい、もっと詳しく知りたい方は片町夜のバーあやかしで続きお楽しみいただきたいと思います。はい、ということで大阪からはタスクさんありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
そして、スタジオ、こちら生出演で花香ひめこさんでございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではそろそろ番組お別れでございます。はい、また、次回お楽しみに。良い一日をお過ごしください。ここまでのお相手は私菅原桃李と
花香ひめこと
谷奥ひとみでした。
そして大阪からは
英語ごほいタスクです。
はい、ということでどうも皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。